大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。9月に入りまして最初の週末ですね。さすがに1週間ほど前からは朝晩涼しさを感じるようになってきましたけども、それでもまだしばらく日中の最高気温は34度5度なんて日が続きそうっていう予報ですからね。外での運動や作業は十分注意しましょう。そういうことで私このところ運動不足だからか体が少し重く感じて少々夏バテ気味なんですよ。少し涼しくなってきたらウォーキングやジョギングも再開しようと思ってるんですけどね。だからってそのために早起きをするほどずくはないんですけども。さて、スポーツといえば、まあ例年通りのプロ野球やサッカーの J リーグの他に、この夏7月の後半からは世界水泳を手始めに、甲子園の高校野球と並行して世界陸上もありましたし、その後はバスケットのワールドカップと、さらにラグビーのワールドカップもあるんですよね。世界陸上のやり投げの北口榛花さんの金メダルの一投も、その後の特集番組で見ましたし、バスケットのフィンランド戦の歴史的な勝利もリアルタイムで見てしまいましたよ。まあそうやってテレビでスポーツの番組が中継されているとついつい見てしまうんですけども、最近一つ困ったことに気がつきましてね。8月は広島長崎の原爆の日とか15日の終戦記念日に合わせて戦争関連の特別番組が NHK の BS なんかも含めてたくさん放送されていたんですけども、そういうスポーツ中継と時間が重なってしまっていくつも録画したんですけどね。こうスポーツ関連の番組が続いていると録画した戦争関係の特番なんかを見てる時間がないんですよね。特に NHK でやっていた戦争中のアナウンサーの困惑とか苦悩を描いたドラマなんか早く見たいんですけどもね。1時間半ほどありますから途中で止め止め見るのも嫌だし、まとめて一気に見たいですからね。まだそれだけの時間が取れていないんですよ。そんな録画だけしてある特別番組がこの夏だけでまだ5、6本ありますよ。今はちょっと2時間ほど時間が空いたら1本でも多く録画した番組を見ておかないと、そんなことを気にしている今日この頃です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目は夏の終わりを歌っていますエポの音楽のような風。今週の1曲目はエポが歌っていた1985年の曲音楽のような風でした。
蔵出しコレクション。
さてこのコーナー、今月は1ヶ月間特集をお送りしようと考えました。あえてタイトルをつければちょっと意外にこの人がこんな曲をカバーっていう感じですかね。聞けばへえっと思えるようなのを集めてお届けする予定なんですけども、まず今日1週目は生き物がかりの元気のいいボーカル吉岡清江さんが70年代を代表するバンドの一つチューリップのヒット曲夏色の思い出を歌っているのを聞いてください。1973年昭和48年に彼らが大ブレイクしたヒット曲心の旅の次に出たシングルの曲で、心の旅のレコードセールス50万枚には及びませんでしたけども12万枚売れているんですね。それを歌っている吉岡清江さんはその11年後、1984年昭和59年の2月、静岡市の生まれで神奈川県の厚木市育ち。生き物がかりとしてメジャーデビューしたのが2006年ですから、その時22歳。それからもう17年も経つんですね。今は39歳、一児の母になりました。バンドとしてはずーっと男性2人と一緒の3人組だったんですけども、おととし2021年の夏から山下穂高くんが抜けまして、今は吉岡清江、水野吉木2人のユニットになっています。インディーズから始まった活動は2006年のデビュー曲桜につながっていきます。これは今でも卒業シーズンにはラジオでかかる曲ですよね。2枚目のシングル花火がオリコンのチャートで5位まで上がるヒットになりまして、2009年の曲エールは NHK の中学校音楽コンクールの課題曲として話題になったことからオリコンのチャートで初めて1位を獲得しています。
そして翌年2010年の朝ドラ「ゲゲゲの女房」の主題歌「ありがとう」で幅広い世代に名前と顔と声が知られるようになりました。生き物係はシングル CD のカップリングにユーミンの卒業写真とかキャンディーズの春一番を入れたりしてファンを喜ばせていたんですけども、2018年からソロとしても活動を始めた吉岡さんはその年に早速村下幸三さんの初恋や坂井正明さんのさらば恋人、それに南沙織さんの悲しい妖精なんてかなり渋い選曲の歌色っていうカバーアルバムを出しています。そしてこれから聴いていただく夏色の思い出は2021年に出たいろんなアーティストが松本隆さん作詞の曲をカバーしたコンピレーションアルバム風待ちに連れてってに入っています。もう暑いのはうんざり、早く涼しくなってという思いも込めて書けますよ。吉岡清江さんの夏色の思い出。古い曲から新しい曲、いろんなジャンルにチャレンジできるのもそれだけの歌唱力があってのことですよね。今週の蔵出しは生き物係の吉岡清江さんがチューリップの曲をカバーした夏色の思い出でした。さあ来週はどんなカバーソングがかかるかお楽しみに。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、今ワイルドスピードのシリーズやエクスペンダブルズのシリーズでかつてあのブルース・ウィリスが演じていたような最も命を危険にさらしている男を演じているジェイソン・ステイサムが主役のメグ・ザ・モンスターズ2です。前作は5年前2018年の公開で、かつて200万年前には地球の海の中に実在していた全長23メートルといいますからね、大型バス2台分の大きさの巨大なサメメガロドンが実は水深7000メートル以上の深い海にはまだ生き残っていて、メグことそのメガロドンが海上に上がってきて人間たちを襲うというアクションパニック映画だったんですけども、今作はその続編です。前作で捕獲されたハイチと名付けられた子供のサメを上海の海洋研究所がその生態を研究するため特別な施設で飼育していました。今回はそのハイチが大人のサメの大きさまで育って施設のバリアを破壊して外洋に逃げ出すところから始まります。折しも研究所が沖合に建設していたマナワンと呼ばれる深海探査の基地から深いところへ潜る潜航艇が未知の海域を調査していました。ジェイソン・ステイサム扮するジョナスをリーダーにしたメンバーたちは初めて7600メートル付近の海溝へたどり着くんですが、そこには何者かが密かに作った岩石を採掘するための大きな基地がありました。その基地というのは深海にしかないレアアースを独り占めにして大金をせしめようとする悪の一味が作ったもので、ジョナスたちに見つけられてしまったため自爆装置を使って基地を破壊するんです。しかしその爆破の影響で潜航艇もろとも深海に取り残されたジョナスたちは決死の脱出作戦を試みるんですね。ただその爆破の衝撃で付近にいた多くのメガロドンがジョナスたちを追って浅い海まで浮上してきてしまいました。他にも深海に生息していた巨大なイグアナのような生物や、かつてテンタクルズという映画にもなった化け物のようなタコも一緒に。そうした巨大生物がマナワンの近くにあったリゾート地で過ごす人間を次々と襲い始めるのでした。さてジョナスたちは巨大生物たちを退治してリゾートの人々を救うことができるでしょうかといったようなストーリーなんですけども、映画のパンフレットにも書いてあるんですけどもね、まさに海のジュラシックワールドです。スピルバーグのあのジョーズの怖さだけでなく、限られた少ない武器で巨大生物に戦いを挑む男たちのドキドキのアクションシーンも見ものですよ。あのティラノザウルスをも食い殺していたと言われる化石も発見された実在したメガロドンをどうやってやっつけるのか、悪の一味はどうやって殲滅されるのか、あっという間の2時間でした。巨大生物のパニック映画とバカにしてはいけません。特撮もよくできていました。今週ご紹介した新作映画はジェイソン・ステイサム主演のメグ・ザ・モンスターズ2でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。まずはお知らせ。長野グランドシネマズの音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は 050-6875-0130-6875-0139です。よろしくお願いします。さて、今週の午前10時の映画祭はスペイン内戦直後の1940年、田舎町を舞台に主人公の少女アナの揺れ動く心とその成長を描いた作品ミツバチのささやきを上映しています。この作品の上映は9月14日木曜日までです。お見逃しなく。また売店では映画館の味をお得に自宅で楽しめるお土産ポップコーンを好評販売中です。映画のご鑑賞の後に売店にお寄りいただき、チケットを提示していただくと、M サイズ分のポップコーンを通常より150円安い300円でお持ち帰りいただけます。スタッフの一押しは限定販売中の明太マヨ味。ご自宅でのおやつタイムにぜひグラシネ自慢のポップコーンをどうぞ。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは、久しぶりにビートルズの映画を取り上げましょうかね。以前、映画としてのデビュー作、やーやーやービートルズがやってくる、A Hard Day's Night も、2作目のヘルプ4人はアイドルもこのコーナーで紹介しましたけども、今回はビートルズの4人をアニメのキャラクターにして、黄色い潜水艦で世界の海を旅するうちに敵も出てきまして、いろんなことが起きるというストーリーのイエローサブマリンです。この名前、ビートルズにそんなに詳しくない人でもご存知であろう有名な曲の一つですけどもね。もともとは武道館での日本公演からすぐ後の1966年、昭和41年の8月にリリースされた7枚目のアルバム、リボルバーに入っていた曲で、それをもとに映画を作るなんてことは当初全く考えていなかったようですね。下曲もほとんどがポール・マッカートニーが作った子供向けの曲で、リンゴが歌ったらいいんじゃないかとひらめいたそうですけども、彼らが生まれ育った港町リバプールでは、年老いたベテランの船乗りたちが若い世代の後輩に昔話を自慢げに聞かせていたのを思い出して、それを潜水艦に置き換えてみたというアイディアから生まれたんだそうですけどね。リボルバーからのシングルカットとして最初に発売されたこの曲も、イギリスのヒットチャートではビートルズとして12作連続の1位になりまして、4週にわたってトップをキープしています。そこでアメリカのアニメーション制作会社が、子供受けしそうな黄色い潜水艦を主役にした企画をビートルズの敏腕マネージャーと言われたブライアン・エプスタインに持ちかけて、映画の制作がスタートします。しかしその頃、インドへ旅行して瞑想したり、アップルレコードを設立したりと、他にやることが多かったメンバーたちは、このアニメ映画イエローサブマリン用の曲作りには、なかなか積極的になってくれません。しかも翌1967年に、マネージャーのエプスタインが32歳という若さで急死してしまって、映画の制作自体が頓挫してしまうんじゃないかと心配されたんですけども、ある程度出来上がったデモ作品の試写を4人のメンバーが見て、彼らは意識を改めます。音楽史に残ると言われた名作のアルバム、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのイメージをモチーフにしまして、4人が愛と平和を求めてペパーランドへ旅をする。しかも音楽を聴くと気分が悪くなるという敵の鬼を改心させて、音楽の素晴らしさに気づかせるというストーリーに感激したんだそうです。しかもキャラクターや映像のデザインはサイケデリックでシュールなポップアート的だし、おとぎ話的でファンタジーな物語のラストで使われたのが All You Need Is Love、 愛こそは全てだったんですね。他にも一人ぼっちのあいつ、ノーエアーマンとか、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドと古い曲もたくさん使われていて楽しいし、ヘイ・ブルドッグやオール・トゥギャザー・ナウなんていういかにも子供受けしそうな新しい曲もあって、音楽的にも映像的にも面白い作品になっています。DVD も出ていますし、配信でも多分あると思うんで探してみてください。若い世代のビートルズファンはまだ見ていない人も多いでしょうからね。古さを感じさせないアートだと思いますよ。ずっと BGM で流れていたのは、ビートルズのプロデューサー、ジョージ・マーチンがイエロー・サブマリンの曲をオーケストラアレンジで作った曲です。ではそのアニメ映画の主題歌になったおなじみのこの曲。リンゴスターのほのぼのとしたボーカル、イエローサブマリン。私もこの映画の DVD は老後の楽しみのために買ってあるんですけどもね、おまけの映像もついていて楽しかったです。今週はビートルズのメンバーがアニメのキャラクターになった映画イエローサブマリンの主題歌を聞いていただきました。 では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。先週の昭和の歌声勝手にベスト3の高中正義さん、オンエアでは聞けなかったんでグランドシネマズのホームページで放送当日の夜に楽しませてもらいました。選曲された3曲のエピソードの中で渚モデラートを BGM にした薬師丸ひろ子さんの CM に触れられていたのでネットで検索してそれを見ました。
おお、
宣伝されているのがビデオデッキでこれまた懐かしかったです。今ネットで YouTube あたりを見るとなんでこんなものまでアップしてるんだろうっていうのは結構ありますけども、懐かしい CM の類も多いですよね。薬師丸ひろ子さんが出ている東芝ビュースターというビデオデッキ、東芝は VHS でしたっけ。私は初めて買ったビデオデッキベーターだったんですけどね、 VHS との競争に負けてしまって元祖のソニーが VHS 出した時にはおいおいと思いましたよ、さすがに。続いては長野市の日本いちごの山さんです。いきなり大岩さんに質問です。今年スイカは何個食べましたか。カットスイカではなく丸のまんまのスイカでお答えくださいって。ゼロです。我が家はただいま3個目。毎年1個くらいなんで今年は異例です。91歳の同居している母がデザート的にカットしたスイカを置いておくとなぜかご飯の合間に食べてるということになり、高齢者の水分摂取には最適ではないのかと思っています。そうですよね、ただ水を飲んでくださいって言われるよりも、まあスイカなんて9割方水分ですから程よく甘くてね、確かに水分補給にはいいかもしれないですね。で、昨日中学の同級生がやっている八百屋さんに行って3個目を買ってきたんですが、毎年この時期になると残ったスイカどうする、うちで食うかなんてことになるのに、今年はびっくりすることに売れてんだよと。やっぱりこの暑さを救うのがスイカなんでしょうか。ビールの消費量も多くなるだろうし、スイカもまだまだ売れるっていうところなんでしょうね、きっと。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。地球防衛軍を見てきました。午前10時の映画祭ですね。今から68年前の昭和32年、東京タワーもまだ完成していない時代に当時の大人たちが知恵とアイデアで一生懸命作った作品。そう、東京タワーの完成は私が生まれた昭和33年でも年末12月頃だったらしいですからね。建物の壊れ方など細かいところまでよく考えられていて見応えもあってとっても面白かったです。特撮監督は円谷英二さんですから、そこに至るまでのゴジラとかラドンとかね、何本か作った作品の反省を生かしてみたいなところがあったんでしょう、きっとね。また避難のシーンなどで映し出される当時の風景にリアル三丁目の夕日だと感動していました。壊されるミニチュアセットのどっかに鈴木オートなんてのがあって、オート三輪が置いてなかったですかね。地球防衛軍は私も 2,30 年前に見た記憶あるんですけども、それに比べると今はデジタル 4K リマスターみたいになってて映像も鮮明だったんでしょうね、きっと。そして今週のな、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3ですけども、なぎら健一さんは下町の代表みたいな親父で私は好きです。3曲、まずは悲惨な戦いですが、今でも放送禁止なんでしょうか。70年代はしばらく放送禁止だったようですけどね、いろいろ調べたらもうあっちこっちでかかってるようですから、後でかけます。次に日本で一番売れたシングルレコードの B 面、1本でも人参、 B 面でしたけどよく聞いたので今でも歌えますよ。そして真面目に一番好きなのは昭和の銀次、かっこいい曲ですしギター上手なんですよ。アルバム葛飾にバッタを見たは聞き応えもあって好きな一枚ですといただいたんですけどもね、私の手持ちのレコードの中には渚健一さんの曲がなくて、 FM 善光寺をはじめあちこち探したんですけどもね、昭和の銀次と葛飾にバッタを見たも見つけることができなかったんですよ。なので私がどんな3曲を選んだかちょっと肩透かしになるかもしれませんけども、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。 この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週はその白い箱に入っていたメッセージ、お久しぶりのモナママさんが書いてくださいましたね。トランスフォーマーを見てきました。第1作からファンですが、 B は相変わらずいい活躍をするなぁと思って見てました。大岩さんもトランスフォーマーのファンなんですね。この間ね、告白しましたけども、一応全部見てます。ところで最近友達がお一人様映画鑑賞デビューをしたんです。彼女は例えば一人でお店に入って食事をする、一人で映画館に行くなど苦手だったようですが、好きな俳優の映画を見に行ったらば私できるじゃんと3回も一人で行ったそうです。今まで貯めていたものが爆発した感じですかね。で、先日娘が帰省した際にある串カツ屋さんに行ったらば次回に使える割引券をもらったんで、私一人でその店に行きました。何名様と聞かれて一人ですって答えると、あ、お一人様あですねと微妙な反応されてしまいました。どこに引っかかったのかは分かりませんが、コロナ禍を過ぎた今、お一人様は肩身の狭い思いがしました。大岩さんは仕事以外でお一人様で何かすることありますか。まあ一週間のうち2回ぐらいはお昼ご飯の外食はお一人様ですけどもね、ラーメン屋さんとか牛丼屋さんとか、最近は女性が一人でラーメン食べたり牛丼食べたりしてる姿を見ること多いですよ。串カツ屋さんっていうところが微妙ですよね。やっぱり一人で入る女性客は確かに珍しいかもしれない。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週は今上映中のディズニーの新しい映画の日本版の主題歌聞いてください。スーパーフライが歌って、2009年にはフジテレビの目覚ましテレビのテーマ曲にもなっていたんですけども、今回それをマイエレメントのエンディングバージョンとしてちょっと手を加えたやつを作りました。スーパーフライ、優しい気持ちで。ボーカルの越智志保さん、ちょっと喉を痛めて暮れにかけてのツアーが中止になったなんていうかわいそうなニュースもありましたけども、お送りしたのはスーパーフライ、優しい気持ちで、マイエレメントバージョンでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目の名です。これまで名は中村雅俊、中森明菜、中島みゆき、中山美穂、長渕剛に中原理恵、長山陽子、夏木マリ、中原芽衣子、中村あゆみ、内藤靖子と、ここまでは3曲ずつかけてきまして、前回12巡目は3組3曲中尾美恵、中雅美といったところをかけたんですけどもね、今回はさっきもメッセージにあったように猫道探検隊さんからのリクエストにお答えして、なぎら健一さんの3曲です。この珍しい名字なぎらですけどもね、本名なんですよね。柳に風の柳、そして楽しむと書いてなぎら。そう、俳優の柳楽優弥君と同じ字を書くんですけども、以前その本人のなぎらさんが喋っていたのを聞いたことがあるんですけども、柳楽とそのまんま読んでいたのを、役を落とすということで、頭の矢と最後の句を抜いて柳楽になったんだとか、東京の下町出身なんで縁起を担いでそんなこともあったんだと言っていましたね。なぎら健一さん、1952年昭和27年の4月16日、東京銀座の生まれで、小学校3年生から葛飾区の金町で育ちます。今年71歳。高校生の時に高石智也さんの歌を聴いてフォークに目覚めたそうで、18歳の時1970年昭和45年の中津川フォークジャンボリーにアマチュアとして飛び入りでステージに上がったというつわものだったんです。その2年後、72年にアルバム万年どこでプロデビューするんですが、彼の名前を全国に知らしめたのは、1974年昭和49年にシングルとして出した悲惨な戦いという曲でした。これは大相撲の取り組みをネタにしたコミックソングなんですけども、当時は相撲協会からの強い抗議もあって、ラジオやテレビでは放送されませんでした。歌詞を聞くと、今ならばこの程度ならシャレで済むんじゃないかっていうことで特に問題にはなっていませんけども、一箇所だけピーという音が入っています。レコードは6万枚売れた、なぎら健一さんの一曲目、 悲惨な戦い。もちろん作詞作曲はなぎらさん本人ですけどもね、まあ卑猥な表現はともかく、今聞くとそれがちょっとくどいかなとも思いますね。ライブのフルバージョンで6分ありました。なぎら健一さんの1曲目は悲惨な戦いでした。続いて2曲目ですけども、こちらは日本の音楽史上最も売れた曲、あのシモン雅人さんの泳げたいやきくんの B 面に入っていた一本でも人参です。シングルレコードはオリコンの記録で450万枚売れて、この数字は今でも破られていないんですけどもね、フジテレビの子供番組開けポンキッキの曲としてレコーディングしたため、シモン雅人さんは5万円、なぎらさんには3万円のギャラが払われただけだったそうです。いや、まさかそんなに売れるとは思っていなかったんで、印税契約はしていなかったんですよね、と、なぎらさんがかつてぼやいていたのをラジオで聞いたことがあります。なぎら健一さんの2曲目は、一本でも人参。今週のインデックス、なぎら健一さんの2曲目は、一本でも人参でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はなぎら健一さんの3曲を聴いていただいています。72年のデビューからビクターにエレック、キャニオンといろんな会社からレコードを出していたなぎらさんですけども、1983年昭和58年にはフォーライフレコードからこんな曲を出しています。当時のサーファーブームを皮肉ったコミックソング、フォークダンスでおなじみのオクラホマミキサーに乗っけての替え歌です。アーパーサーファーギャル。このアーパーっていうのは昔のジャズ業界から始まった芸能用語で、タクシーはシータク、寿司はシースーってひっくり返すような言い方ありますよね。そう考えるとアーパーはパーっていうことですか。なぎら健一さんの最後の曲はアーパーサーファーギャルでした。俳優としてもいくつも仕事をしていますし、タモリさんのバラエティとか、2年ほど前までは NHK のテレビの平日の午後に船越英一郎、美穂純コンビが司会をしていた午後生という番組でテーマ曲を歌ってレギュラーゲストとしても出演していましたね。今週のインデックスなは、なぎら健一さんでした。ということでインデックス、この後の予定をご紹介しておきますと、次の2はこれまで新沼謙治、西田敏行、西村智美、そして錦野明と、ここまで3曲ずつかけてしばらくお休みをしまして、あとは3組3曲、西崎みどりに新田恵里、西田ひかる、西川美音子、西岡隆と5つの赤い風船に西田幸子などをやってきまして、去年2022年の12月3日に完結終了しています。続くのはこれまで1回もやったことがありません。続くね、これはかつて吉田拓郎さんのバックバンドからデビューした猫というグループを1回だけやって終わっています。そしてな行最後のの、野口五郎、のこいのこと3曲ずつかけた後は1回だけ野村雅樹、野瀬恵子などをかけて完結終了しています。とはいうものの、にとかねとかのには、あ、こんなのもあったよねっていうレアなのが少し残っていますんで、来週はにねのから私が適当に見繕って無理やり選んだ3曲をお送りしましょうか。どんなのが出てくるかお楽しみに。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってくださいね。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは、お久しぶりの野菜の話です。おうおう、そういえばありましたね。去年からうちのベランダで野菜作りに挑戦していますが、去年はサニーレタスだったんですが、今年は大好物のゴーヤに挑戦しています。ゴーヤが大好物という14歳もちょっと珍しいんじゃないかな。6月から作り始めましたが、最初は雌花だけ出て受粉せずに枯れてしまいました。しかし次に咲いた雌花は受粉に成功してゴーヤが成長しています。ただ最近はあんまり大きくならないので、僕の師匠のおばあちゃん、祖母からアドバイスを受けてなんとか大きく育てたいと思います。雨がなくて水不足ってこと影響してませんかね。おばあちゃんに聞いてみてください。では来週も聞いてくださいね。じゃんけんぽん、チョキフンガフッフンと。続いてはファックスで送ってくださいました、長野市のパッシーさんです。私はラジオ派なので、ラジオドラマや朗読などいろいろ聞いています。で、驚いたことに8月26日 NHKFM で夜10時から放送されたラジオドラマの内容はテレビの朝ドラ舞い上がれのスピンオフラジオドラマでした。そんな形もあるんですか。 舞ちゃんの旦那さんのたかしくんでしたっけ。そう、赤楚衛二くんがやっていたたかしくんね。彼に会いに突然現れていろいろあった短歌の少女秋月文子さんが主人公でした。あのモデル出身の八木莉可子ちゃんでしたっけね。彼女が主人公。ほう。他におちょやんの子役のののちゃんも早くでね。ということはこのラジオドラマは NHK 大阪制作なんじゃないですかね。秋月さんはその後もコンビニや喫茶店で働きながら短歌に励み、ついに本を出版するというところで終わりっていうドラマでした。いや、めでたしめでたしですね。もしよかったらラジルラジルでお聞きくださいと。いや、僕は NHK プラスには入ってるんですけども、ラジルラジルはまだやってみたことがないので、これをきっかけに挑戦してみようかな。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。暑い毎日が続いていた今週、我が AC 長野パルセーロでは、そんな暑さも吹っ飛ぶようなことがありました。はいはい、大きなニュースね。シュタルフ勇気監督が解任されて、その翌日には高木力新監督の就任が決まるという慌ただしさ。シュタルフ監督は歴代の監督の中で最も好きだったので、本当に申し訳なく思っています。しかしそうなった以上、これからは高木新監督と共に戦い、勝っていくことがシュタルフ前監督への恩返しになるので、これまで以上に頑張ります。力入ってますね。そして今日はその高木監督の船出となる試合が長野ユースタジアムで開催されます。対戦相手は現在首位の愛媛 FC。 を厳しい戦いは覚悟していますが、我々も昇格を諦めたわけではないので、何としても勝ちます。夕方6時のキックオフに間に合う皆さん、ぜひ我々と共に戦ってくださいということなんでね。この番組を聞いて一人でも多くの方にユースタに足を運んでいただけたら嬉しいです。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。